時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、だいぶ寒くなってまいりました。
急に来ましたね。
そうですよね、うん、その間も変わらず先生はトレーニングしていらっしゃると思うんですけれども。
当然です、
はい、トレーニング以外にもセミナーの活動も活発になさってるようですね。
そうですね、うん、直近だと昨日それこそ、
はい、
経営者のための目から鱗筋トレ講座っていうのをやらせていただきまして。
経営者のための、
はい、これはあのオファーがあった段階でもう勝手にそのタイトルがついてたので、はい、もうそのままそれでやることになったんですけれども、まあ、当然経営者ってこう歌ってますので経営者の方ばかりがいらっしゃると思ってたら、ええ、実際は違ってましたね。
お、どんな方がいらっしゃってたんですか。
まあ、某市会議員、
おうおうおう、
議員さんがまあお二人、
おうおうおう、
3名かな、ええ、2人か3名ご参加になられていた他に、はい、まあ、主婦の方もいらっしゃいましたし、まあ、あの企業のオーナーさんもいらっしゃれば、店舗を任されている店長さんとかですね、はい、あと、まあ、スポーツチームのコーチをされている方とか、
はいはいはいはい、
本当にこう皆さんバラバラで性別もバラバラで、
はい、まあ、でもお話を今ですね属性伺うとバラバラではあるんですけど、皆さんなんかこう主婦の方も含めて引っ張っていかな、
は
い、いかん立場みたいな感じですよね。
そうですね、おうおう、私もまあそこにちょっと強引に、
はいはい、
まあ、結びつけて、うん、まあ、経営者というものを、まあ、組織の大きさ、まあ、大小はあるかもしれませんけれども、はい、まあ、リーダーという立場でですね、リーダーに求められる資質というふうにちょっとまあ定義させていただいて、じゃあそのリーダーどのようにあるべきなのかというところに触れつつ、はい、まあ、筋トレしろよという まとめでいったんですね。
まあ、もちろんセミナーに参加しなくちゃその内容聞けないとは思うんですけど、
はい、
ちょっとだけそのリーダーに求められる資質っていうのを森部先生はどのようにこう考えてらっしゃるんですか。
折れない、ぶれない。
折れない、ぶれない、
はい、
なるほど。
都度やっぱりまあフラフラしてるとやっぱりついていけなくなるし、はい、リーダーが止まったらですね、はい、後ろは追い抜くわけにいかないので、はい、かなり組織としてはもう動けなくなっちゃうんですね、
うん、
で経営者は人間なんですけど、人間はまあ死ぬわけですよ、
はい、
血が流れなくなったら、
はいはい、
で企業の場合だとその血に当たるものがお金なわけですね、
はいはい、
お金の流れがまあ止まってしまうと企業も死んでしまうと、うん、ところが生身の人間は死ぬけど、うん、企業の場合はうまい具合にこうバトンタッチできれば、
はい、
まあ、生き続けるということが可能なので、はい、まあ、実際その創業数百年とかいう企業とかもあるわけじゃないですか、うん、だからまあそういったことをこう考えるとリーダーはまあその自分の責任を完全に全うする中にですね、次世代に育成ということも全部含めて、
はい、
やっぱ生き様をしっかり、まあ、伝えていかないといけないよと、
うん、
でその生き様を伝えていくのに言動が一致しているということは、うん、まあ、一番重要なので、
うん、
そのためにも筋トレは非常にブランディングに役に立つという話をしました。
なるほどですね、素晴らしい。でもそこのブレないとか折れない、ブレないというのもこう軌道修正とブレるとなんかこう違うんでしょうけども、その本当に芯をこうちゃんとつかまないと自分 そのブレない軸で、まあ、どっちにしてもですね、
はい、
立てられないんだろうなとは思うんですけどですね、
これがですね難しいのはですね、こうブレないというふうに表現してますけれども、例えばそのこう、まあ、グラフとかをこう、書いたときにですね、はい、グラフで見たらまあ直線とか、まあ、一本の曲線に見える部分が、細かく見たら実際にはまあブレてるわけです。
なるほど。
だから全体としてはこういう角度でいってるみたいなのがあるので、人間で言えば交感神経が優位、副交感神経が優位ってことで、はい、必ずまあスイッチしてますから、はい、それは許容範囲なわけです。
なるほど。
いつも絶好調という方がおかしいので、
うんうんうん、
多少ちょっとこう、まあ、へこんだりすることもあるけど、本筋を見失わないためにということでですね、うん、
なるほど、
まあ、近道ではなく王道を行けと、まあ、いうような話で、 行ったわけなんです。
なるほどですね、はい、またもうこのお話もう続きが聞きたい方はぜひまた次回のセミナー、参加していただければと思いますよ、はいはい、さあこの番組はこういったですね企業のお話経営のお話もさることながらもちろん筋トレトークも満載でお届けしていきます。後日聞いていただけるように Facebook 上でアーカイブの配信も行っております。 Facebook なさっている方はぜひ福岡町角森部地区検索していいねをお願いいたします。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページでも放送アーカイブお聞きいただけますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾、この番組は株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしております福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ続いてはマイジムのコーナーです、はい、さあ先々週からですね、ずっと怪我をしない筋トレ法というのを伺っておりまして、私がデッドリフトとかで腰を痛めたとかですね、まさにもう自分のことで大変恐縮なんですが、今回は肩についてですね、はい、筋トレ中に肩を痛めるとかいうことが あった場合、もしくはもうそれをしないためにですね、どういった方法があるかというのを聞いていきたいと思います、
はい
はい、ちなみにですね先生、筋トレ中に痛める箇所として肩というのはたまに痛めやすい箇所でもあったりしますか？
頻度としては非常に多いですね。
なるほど、はい、
腰、肩、
その順番で合ってますか？
はい、腰、肩、膝、やっぱり動きの大きなところだとか、はい、大きな重さを支えなければいけないところっていうのはどうしても痛めやすいですね。
なるほどですね。ちなみに肩は痛めるパターンとしてはどういったパターンがあるんでしょうか？
この痛めるパターンとして一番多いのはですね、はい、偏ったトレーニングをするということですね、
はい、偏ったトレーニング、
はい、例えばですね、腕立て伏せをやると、
はい、
腕立て伏せの場合だとこう、肘の曲げ伸ばしをするじゃないですか、
はい、
押す動きをしてるわけなんですけど、引く動きじゃないですよね。
あ、引く力を鍛えられないですね。
引く方には負担がかかってないので、はい、でそうすると、前の筋肉ばかりが発達して、はい、後ろは発達しない状態がそのまま続きますので、はい、結果的に前後のアンバランスが出て、
お、
はい、でそのことによってその肩のなんか専門で言うと上腕骨頭って言うんですけれども、
はい
はい、その腕の骨がこの場所にないといけないっていう、はい、その指摘なポジションがあるわけなんですけど、それが変異してしまってですね、強く収縮している側に引っ張られてしまって、そのニュートラルなところではなくなってくるんですね、ある場所が、
はい、
でそうすると擦れるようになったりとかして、はいはいはい、自分のそのこう骨とかですね、その上にあるこう膜みたいな筋肉をこう削るような感じになり、
はいはい、
そこが傷ついて痛みを抱えるというのが多いですね。
筋トレをしすぎて、はい、痛くなったっていう方はそのパターンがじゃあ多いわけですか？
非常に多いです。
はあ、その場合今のパターンですね、腕立て伏せで、骨の位置が前にずれてしまうパターンの場合は、じゃあこの逆に引く方を鍛えれば解消されるんですか？
理屈はそういうことです、うんはい、ただもう一つはですね、はい、その押す動きに関しても動かしてはいけない範囲までやっているケースが非常に多いんですよ。
ほう、
はい、押す動きというのはどこを使って押すかというと、結局は腕の筋肉で押しているわけです。
はい、
はい、で使ってる筋肉としては肩とか胸とかも使ってるんですけど、主導筋は腕なんですよ、
はい、
これ肘の裏側についてる上腕三頭筋という肘を伸ばすための筋肉なんですね、で伸ばすための筋肉は腕立て伏せの状態だと曲げていって、徐々に曲げていって上腕の角度が床と平行になったところまでで終わりなんです。
ほうほうほうほう、
それよりも深く下ろしていくと今度は負担が肩にかかってくるんですね。この時に痛めるケースが多い。
なるほど、はい、じゃあ結構体育会系の腕立て伏せとかもギリギリまで顔すれすれまでこう下げていけみたいなのはありますけど、
はい、全然意味がないですね。
そうなんですね、はい、
意味がないけどやらせてます、
はい、
だからもうただしごきみたいなもんですよね、やれと。
なるほど、はい、じゃあ今のおっしゃった角度に可動範囲を、最大でも床と水平、 そこまででとどめるというのが予防の一つですね。
そうですね、
まあ、そうしながらでもあまりたくさんその運動腕立て伏せをその角度キープしながらでやってもあまりにも偏ると肩が前にずれて痛みが起こる可能性がある。
あります、はい、その時間の問題でやっぱりどうしてもそのこう強く収縮を繰り返している側の方に骨格が移動していきますので、
うんうんうん、はい、なるほど。腕立て伏せってでも一番こうとっつきやすいというか最初にやりやすいこう筋トレで皆さんやると思うんですけど、はい、逆にじゃあそういうふうなことをなくすようにバランスを取るためにはどの動きを入れればよろしいんでしょうか。はい、
もし腕立て伏せとバランスを取ろうと思ったら、はい、まあ、例えば懸垂をするとかいうのがまあいいんですけど、はい、できないわけですよ。
自宅にないですもんね。
ないんですよ。
はい、はい、
まあ、僕あの昔家につけてましたけどね。
あ、本当ですか。
はい、あの柱と柱の間に、
ぶら下がり健康器じゃなくて。
いや違います違います、はい
柱と柱で工作っていうか改造して、
はい、
奥さんに怒られませんでしたか。
いやいや、あの、はい、結婚する前ですよ。
あ、そうですか。
実家で。
実家で。あ、そうですね。
はい、あとあの庭がありましたのでそこに鉄棒作ったりとかですね、いうのをやってたんですけど、これはなかなかできない現実的に、はい、でそれで簡単にできる方法があります。
お、
はい、これはあの仰向けに寝転がっていただきまして、
仰向けに寝転がって、
はい、で膝はまあ立てるわけですね、
はい
はい、立ててまあかかとをお尻に近づけてください。
膝を立てて、かかとをお尻に近づける、
はい、それはこう膝がもう完全にこう尖ったような状態で仰向けに転がっていると、はいはい、で、今度は、腕をですね、
はい、
まあ、あの肩と同じ高さぐらいにまあ横にこうグッと開いていただいて、はい、その状態で肘でグッと床を押さえながら体を持ち上げるんです。
はいはい
はい、動く範囲って本当にもう数センチなんですけど、その範囲で動かすだけでめちゃめちゃ効きますね。
うわ、そんな動きやったことないですよ。
やりましょうか今度
怖いきつそう。
これでも前後のバランス取るにはもう最高ですね。
そうですか、
はい、背中も引き締まります。
背中も引き締まるし前後のバランスが取れる、
はい、
まあ、なんか形からすると本当に背中で腕立て伏せやってるみたいな感じですよね。
そうそうそうそう、うん、全くそうなんです。
へえ、はい、皆さん、
ところがですね、普段動かしてないから全然力が入らないんですよ、最初は。
はいはい、はい、でもだんだんできるようになって
る。だんだんできるようになってきます。
はあ、なるほどですね、はい、今のは、よくありがちな、腕立て伏せの方法ですね。して、肩が痛めてしまう場合ですね。逆に今度上の方向で痛めることっていうのはどういうパターンが考えられますか。
上に持ち上げるとき、はい、重いものを上に持ち上げるときも腕立て伏せと一緒で、はい、今度はそのこう例えばバーベルを頭上に持ち上げてるとしますね、
はい、
両手で、
ええ、
だんだんこうやって下ろしていったときに、まあ、上腕腕が床と平行になるところが出てくるじゃないですか、
はいはい、
それよりも深く下ろしてしまうと肩に負担がかかります。
そうなんですか。
はい、でも教科書的にはですね、
ええ、
できるだけ大きく深く、はい、あの下ろすようにって書いてあるんですよ、
ええ、
間違いです、
ええ、
はい、ところが教科書にそう書いてあるとそれが正しいとみんなが思ってしまうので、はい、それは間違ってるよって、まあ、例えば僕が講習会とかで説明しても、
はい、
いやだって本にはこう書いてありましたとか、はい、他の講習会でこう習ったんですけどっていうふうにみんな言うんです。
あ、
だから、うん、じゃあ勝手にすればみたいな、ね、怪我しても俺は知らねえよみたいな、怪我する理屈はもうそこにしかないんです。
可動域ですか、
はい、腕で支えるか肩で支えるかという問題ですね。
じゃあ、まあ、逆のことを言うとその肩を鍛えるためにその運動をやってるんだったらその可動域もちょっと考えて、また負荷のかけ方も考えればそれはそれで正しい動きになるぞと。
そうそう、トレーニング種目としてはありなんです、
はい、目的はどこなのかということですね。
そうです、だから動かしてはいけないところまで動かすなと。役に立つ範囲で動かしましょうということなんですね。
なるほど、皆さん可動域を考えてこの腕の筋肉そして肩の筋肉のバランスを考えるというのが非常にあのポイントになっているようですね、
はい、まあ、重力のラインに対して90度というのが一つポイントです、はい、
重力のラインに対して90度、はい、これを意識するんですね。
そうです。
ちなみに先生、あのプルダウンですかね、はい、あの両手を広げてですね上からこう
引っ張る
引っ張る、
はい、
あれをやってる時って結構肘はあの90度以上にですね、はい、下がっているような気がするんですけど、あれはまた違うところを鍛えてるからあの形で良いわけですかね。
ですね、90度以上深く曲がってるっていうのはあれは引っ張る筋肉で、はい、肘を曲げる筋肉を使ってるので、
はい、
90度よりも内側でやるのが正しいんです。
あ、なるほど、
はい、
肘は90度内側で、
はい、
なるほどですね、意味が違うわけですね。それであの腕をこう広げるか狭めるかでその角度が変わりますが、
はい、
よく広げてやるってあの指導されるのはそこは あのいい角度になるからあの広げてという、
広げてやるとですね、はい、肩に負担がかかりにくいんですよ、そのこう引っ張ってる範囲においてはですね、
はあはあはあ、
だからあれは全部伸ばしちゃいけない。
ああ、なるほど、肘をですね、
はい、そうそうそう、
曲げた状態をキープして、はい、下ろす、
そうですそうです、うん、そのことによって背中をトレーニングしてる、
ね、背中をトレーニングしてるわけです、はい、なるほど。もうそういう、こう意味が分かってくると、フォームの意味が分かってくると取り組み方も変わりますよね。
変わりますね、
はい、ぜひそういうのも一つ一つのマシンに関してもですね、どこを鍛えるためにこのフォームだというのを、ぜひ、伝えていきたいですね。
はい、
はい、さあ、ということで、ちなみにですね、はい、今のこうお話の中で痛めてしまった時の対処法も伺いたいんですけども、はい、まあ、そういろんな形で肩が痛めてしまったという時はどういったこう回復の仕方といいますか、リカバリーの仕方がございますでしょうか。
は
い、
これがですね、本当にもう肩というのは厄介なところで、ね、はい、非常にこうメリットとしてはですね、可動域が大きいのでいろんなことが可能なんです、
はい、
ところが痛めてしまうとですね、この範囲は痛くないけどここら辺は痛いとかですね、
はい、
部分的に痛かったりとかするので厄介なんですよ。
はい、
はい、で基本的には痛めてしまって動かしてこう可動域の制限が出たりするところ必ず出ますので、あ、ここ痛いなとか引っかかるなとか、
はい、
そこは動かさないというのがまあ原則になります。
動かさないですね、はい、
はい、で俗に言うインナーマッスルというのを鍛えていかないといけないので、はいはい、どちらかというと稼働させるというトレーニングよりは動きを固定するトレーニングに変えた方が良いです。だから腕立て伏せとかだったら腕立てのままじっとしてるとかね、
キープですね、
キープ、逆立ちのままじっとしてるとか、
ほう、
はい、そういうことで外も使ってるんですけど中も当然グッとこう締めておかないと動作固定できませんから、
まあ、おっしゃったインナーマッスルという存在が肩の関節周りにあると。
肩だけじゃないですよ、外から、まあ、大まかな言い方をすると、はい、皮膚のこう表面からなかなか触る簡単には触れない筋肉、要はこう深部の方の筋肉ですね。
なるほど、
はい、
それを鍛えることで痛みがこう緩和されたり、その肩のズレですね、そこがこう正常なところに戻ってくるというような、
そうそう、肩に関しては、
ね、肩に関しては、
まあ、股関節も同じなんですけれども、要は痛んでるのは中の方の筋肉なので外側だけ鍛えても治らないわけですよ。
なるほどですね、
はい、
ということでインナーマッスルを鍛えていく、そのためにはキープのポーズが良いぞということですね、はい、ありがとうございました。以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲マッスルソングをいきたいと思うんですけれども、
はい、これはちょっとまずいですね、はい、何でしたっけ。
じゃあ曲を先に曲をどうぞ。